なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は11月の20日の水曜日でございます。本当にいつも同じようなことを言ってる気がするんですけれども、1年経つのが早すぎるねえ。11月の20日ですって。もうね、次回、まあ、12月入ってからかな、12月に入ってからぐらいでまたね、1年間を振り返る月間、これね毎年やってるんですよ。毎年12月のジンギス乾杯はこの1年間を振り返ってっていうことで、いろいろとね皆様とこの1年間どうだったかなっていうのを振り返っていく、そんなことをやってるんですけど、もう1年終わっちゃうのって正直ねびっくりしておりますね。おそらく12月に入ったら皆さんもね忘年会のシーズンに入ってきたりとか、まあ師走とね呼ばれてるぐらいですから、忙しいこともねきっと増えていくんじゃないかなって思います。そんな私なんですけれども、最近11月の9日に八王子の、ライブがですね昼夜で行われまして、お昼がですねアートムーチョという八王子の北口かな、北口の駅からですねちょっと歩いたところの横山町公園付近で、フリーのイベントがありまして、観覧無料の誰でもねご覧いただける野外イベントがありました。週間天気予報でもね雨予報が出てたんですが、見事に晴れましてね、さすが晴れ女私ねえ。以前はね雨静かとかいろいろ言われてたんですけど、最近は本当に調子がよくって雨予報を覆すね。ということで無事に開催することができまして、このアートムーチョはですね、もともとワンセブンライブ、阿部が普段配信をさせていただいているアプリなんですけれども、そちらのアプリの中で、出会えた方がですねご紹介してくれて、今回4回目かなね、もうね4回目の出演ということで本当にありがたく思います。そしてですねこのアートムーチョのイベントに合わせて全国の皆さんがですね、1回このイベント行ってみたいっていう風に言ってくださって、各地から皆さんが来てくださるということで、せっかくなら私あの今年の8月で音楽を専業にして10周年を迎えたというお話をねしてたんですけれども、何かねこう10周年だからといって大きなイベントとかやってなかったんですよ。でこれね後々の話につながっていくので話すんですけど、私の中ではねまあ普通の通過点として過ぎていくのかなって、10年活動できたっていうことは私の実力だけではなく、むしろ私の実力ではなく、皆さんの応援があったからだと思ってるんですよ。じゃないと10年も続けられないですよ。だって皆さんからね、ライブに来ていただいたりとか CD をご購入くださったりとか配信で応援していただいたりとか、そういったもので私の生活はありがたいことに成り立たせていただいているので、努力だけではどうにもならないんですよ。なのでそんなところでね、皆さんの支えがあってからなので、あったからこそね、なんか日本語がおかしくなっちゃった。なのでなんかね10周年だからわーってね 自分の中で何かイベントを組むってことは特にしてなかったのと、8月がですねいろんなイベントが立て込んでいてちょっとね忙しかったりとかするんですよ。なので8月は特にやってなかったので、どうせね皆さん各地から来てくださるなら楽しみが1個よりも2個あった方がいいんじゃないかなって思って、この日の夜にビー玉っていうね、会場を押さえさせていただきまして、そちらで、10周年記念パーティーみたいなことをさせていただいたんですよ。これがですねめちゃくちゃ盛り上がりましてすごく楽しかったんですけれども、この日にですね私サプライズを皆様からいただきまして、それはですね私が以前配信の中で今ゼマティスっていうねハート型のサウンドホールが特徴的なギターを使ってるんですけれども、そのデザイン違いですごく可愛いギターを見つけて、あーこれ欲しいけど、でも私その時引っ越しもね、近々考えていたので、いや今はちょっと買えないかななんて言ってたんですよ。そしたら皆さんがね、一人一人ねちょっと呼びかけをしてくださった方がいて、その方たちのご好意でですねギターをなんとプレゼントしていただいちゃったんです。すごいことですよねこれって。でいつもね思うんですよ、こういうサプライズをいただいた時に私SNS とかで書くじゃないですか。そしたら自分知らなかったとかね、知ってたら協力したのにとか、実際ね言われたわけじゃないんですけど中でね思ってる方もいるかもしれない。でも私は、声を大にして言いたいのが、安倍静香の見えないところで一人一人に呼びかけて資金を集めるっていうのはすごく大変なことだと思うんですね。なので全員に話が行き渡るわけがなくって、そのね呼びかけてくださった方たちにはもうね自分がライブに行った会場で会った方だったりとか、自分が住んでいる地域の方だったりとか、そういった方たちにですね一人一人に呼びかけをしてくださって、皆さんからね集めていただいたものでこうギターを送っていただいたっていうことで、そういう風にね動いてくださった方たちに対してまずはありがとうですし、応援の仕方っていうのはいっぱいありますね。このラジオにねメールを送ってくださることもそうなんですけれども、SNS をシェアしたりとかそういったことでも応援につながりますし、応援の仕方ってたくさんあると思うんですよ。なので、あ、自分はねそのギターを送るプロジェクトにね参加できなかったから自分はね応援していないんじゃないかとか、そんなこと全くないので、そこだけは皆さん勘違いしてほしくないなって思ってます。ただいただいたものはねありがたく、皆さんからの愛ということで、大切にねこれから使わせていただきたいなと思っておりますので、今後のね活動もぜひ応援していただけると嬉しいなって思います。ちょっと話が逸れてしまったんですけれども、このねビー玉さんでのすごくね温かい時間っていうのは、私にとってもまたこれからね11年12年と歩んでいくにあたってのすごく大切な時間になりましたし、全国各地から皆さんがねこうして八王子に集結してくださったこともすごく嬉しかったですし、やっぱりね安倍ファミリー最高だなって思ったんですよ。なので、11月の9日この日から居場所というね、ニューアルバムを出させていただいたんですけれども、このアルバムの中に収録されております、この楽曲を今日は皆様にお届けしたいなと思います。タイトルはどこにいてもと言います。全国各地どこにいてもつながってるよって、そんな仲間が全国にいるんだよって、そんな思いをですね、届けたい楽曲になっております。この曲はですねすでにラフロクというねアルバムの中にも収録されているんですけれども、今回この居場所のアルバムを作るにあたってすべてアルペジオ、指弾きでですね行って、このアルバムのために取り直した音源になりますのですごく新しいです。それでは歌詞に注目しながら聴いてください。どこにいても
味気のない乾いた毎日、 楽しい空間。休憩場所、心温まる時間、笑いあったり涙したり、幸せがある。どこにいてもつながっている。どこにいても一つになれる。大丈夫、一人じゃないって、そう離れていても一つになれる。いろんな景色を見ていきたい。大切な仲間たちと事件のない乾いた毎日、いつしか潤い。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でどこにいてもお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしているのですが、今回のテーマはですね、二択問題でございます。問題じゃないけどね、二択でございます。はい、私5年間ですね、上京してからイタリアンでバイトをしてたんですよ。イタリアン居酒屋で、その時に、パスタとピザと、もちろんね、その他にもね、アヒージョだったりとか、まあ、デザート前菜とかカルパッチョとかね、いろんなものを出してたんですよ。まあ、チーズフォンデューとかだけど、メインはやっぱりピザかパスタじゃないですか。で、単純に今までね、このジンギスカンパイも8年半ぐらい続けさせていただいてる中で、やったことなかったんじゃないかなって思ったんですが、ピザ派かパスタ派、皆さんどっちですかと。これね、私が働いていたイタリアンではまかない料理がね、ありがたいことに出てたんですが、そのまかないの時にピザかパスタかどっちか選べる日っていうのがあったんですよ。バイトの子たちがお店の味をね、知らないとやっぱり自分の推しをね、こうお客様に勧められないじゃないですか。っていうのもあって、自分の推しを決めるためにも、まあ、ピザとかパスタを食べてお客様に勧めるっていうのが目的だったんですが、その時にやっぱりね、ピザをいっぱい選ぶ子とパスタをいっぱい選ぶ子がいたんですよ。本当はね、まんべんなくね、今日ピザ食べたから明日はパスタっていう風にしなきゃいけないんですけど、私はねパスタ派なんですよ、先に言ってしまうと。なので自分でもパスタね、よく作ります。なので、パスタはですね、本当に、大量に買ってきて、しかもほら保存もできるじゃないですか。結構長くねパスタも持ちますから、保存食としても使えますし、大量に買ってきて、で 200g は1回に食べますね。ね、で、過去にね、
パスタバイキングとか行っても4皿とか平気で食べちゃうぐらいパスタが大好きで、ついついバイトとかでもね、こうパスタばっかり頼んでるとね、阿部ちゃんたまにはピザも食べなきゃダメだよなんて言われたりとかしててね、はいっつって、そんなこともあったんですけれども、好きなパスタはね本当に種類がたくさんあって、やっぱりアラビアタがね、辛いものが好きなんでアルミアタがもちろん一番好きなんですけど、ペペロンチーノとかもすごく大好きだし、モッツァレラチーズが入ってるトマトパスタも好きだし、醤油ベースのパスタも好きだし、もうね好きなものがありすぎるのね。シンプルに茹でたパスタに納豆とネギをねこう乗せるだけとかでも、もう包丁使わずにね作れるパスタとかもありますし、まあ、カルボナーラとか自分で作ったりもしますし、本当にパスタはねもう自分でも作っちゃうぐらい大好き。ただお店とかだと制限があるんですけど、自分で作るってなるとグラムとかも自分で好きなだけ茹でれちゃうから本当に危険。もうねあればあるだけ食べちゃうんで危険です。はい、それぐらいパスタが大好きなんですけれども、皆さんはピザ派かパスタ派か、早速ね見ていきたいと思います。まずは串野のハートマちゃんからです。ありがとうございます。さてピザ派パスタ派、どちらも大好きなので難しい。イメージ的には家でいただくならピザは宅配、パスタに含まれるスパゲッティは自宅でお料理、毎日3食パスタかスパゲッティと想像したらわずかにスパゲッティが増えるかも。それは和風スパゲッティがあるからかな。スパゲッティは和洋両方味わえるからかな。和風ピザってありましたか？例えば海苔が乗っていたり、ちりめんじゃこがかかっていたり、細かく刻まれたたくあんがちりばめられていたり、イタリーの代表的なお料理ピザが意外にも和風味が美味しかったり、シータンはギャップがあるのがお好みでしたね。塩味が求められる暑い夏、ピザの上にお味噌が塗られていたり、納豆が乗っていたり、お醤油がかかったお豆腐が乗っていたり、日本の伝統的な食材を使った和風ピザ、こんなギャップピザいかがでしょうかということでね、いただいたんですけれども、ピザってね実はねいろんな種類があって、まあ、もちろんね和風のピザもありますし、それこそねお餅が乗ってて、海苔がかかっててとかもありますし、あとはデザートピザとかもよくありますよね。生クリームが乗ってたりとか、チョコレートが塗られてたりとか、あとは、チーズのピザとかもね、蜂蜜かけたらもうデザート感覚でも食べれたりとか、意外とねバリエーションが多いなっていう風に、感じてるんですけれども、確かにねハートマちゃん、私ギャップ好きなんですよ。ギャップ萌えなんですけど、ピザは普通のマルゲリータが一番好きです。すいません、なんかねえ、ということでこれはハートマちゃん的にはどっちなんでしょうか。最終的にこれどっちとは書いてないですね。どっちもなのかな。でも、ピザについてねこう熱く語ってくださってるので、ピザ派なのかな、どうなのかな、今度またね真相を教えてください。そうしてですね、なんと、ここから読ませていただく皆さんはですね全員パスタなんですよ。はい、それではねちょっと順番に見ていきたいと思います。まずは静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。パスタ派です。パスタはペペロンチーノやカルボナーラが大好きです。日本な感じのミートソースやナポリタンももちろん好きです。パスタという呼び名よりもスパゲッティの方がしっくりきますということでね、いただきました。実はですね、私あのミートソースとかナポリタンはあんまり食べないんです。あのトマトベースがね基本好きで、あナポリタントマトじゃんって思うかもしれないんですけど、やっぱねがっつりしたこうトマトというかね、やっぱねミートソースとかナポリタンって定番じゃないですか。でもザ定番よりも私はさっき言ったねアラビアータとか、あとはねキノコのパスタとかも結構好きだったりもしますね。まあいろんな種類があるからね、一概にもこれって世にもやっぱパスタ全般が好きかなっていう感じではあるんですけれども、やっぱりミートソースとか好きな方って多いんじゃないかな。だからミートソースとかナポリタンって実は作ったことがないんですよ。今度でも挑戦してみたいですね、ぜひともね。山本さんありがとうございます。続きまして、岐阜の感激さんからです。ありがとうございます。ピザとパスタどちらがいいかというと間違いなくパスタ。 やっぱりパスタでしょ、ピザもいろんな具材を楽しめるけど、パスタはミートソース、ペペロンチーノ、カルボナーラ、明太子、キノコやスープスパなど気分によって選べるのがいいですね。ちなみに大好物はミートソース、残ったソースをパンにつけて食べるのが最後の楽しみです、ということでね。そうですね、感激ちゃんやっぱりねミートソースお好きですね。ねえ、あのお肉がやっぱりゴロゴロ入ってたりとか、あとはねミートソースもねすごいこうこだわって出してるお店とかもたくさんありますしね、美味しいですよねやっぱりね。雑学コーナーということでいただいております。本場イタリアで食べるスパと、日本で食べるスパの味は全然違うって聞きますが、何が違うかというと水の種類が違うみたいですよ。へー、イタリアの水は硬水で日本は軟水の違いで、軟水はミネラルが少ないのです。味は各々好き嫌いあるかもねということで、そうなんですね、これは知らなかったですねえ。イタリアっていうか海外自体ね、私実は行ったことがないので、本場のねイタリアンでも食べてみたいですね一回ね。ありがとうございます、雑学までね、感激ちゃんありがとうございます。そして、最後に串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。ピザ派かそれともパスタ派かというお題ですが、オイラは断然パスタ派。理由は簡単、自分で簡単に作れるから、しかもいろいろなアレンジが効くからです。ミートソースを作ったりカルボナーラのような専門的なものはなかなか技術的に難しいけど、例えばナポリタンはケチャップがあれば、野菜や肉をぶち込めばいいし、ニンニクと鷹の爪があればそれだけでアラビアータになるし、作ったカレーの残りをかけてもあえて炒めてもカレーパスタになるし、焼肉のタレと適当なお肉で炒めて焼肉パスタ、パスタをオリーブオイルで炒めてふりかけをかけるだけのふりかけパスタと、とにかく適当に作ってもそこそこ美味しくできるのがパスタのいいところ、だからパスタ派です。これから作ってみたいのはやはり釧路のソウルフードスパカツでしょうか。パスタの上に揚げたてのカツを乗せて、その上からミートソースをかけるという簡単な料理ですが、泉屋さんのような味にはなりません。でも今お土産屋さんでこの泉屋のスパカツのミートソースのレトルトが売ってるんですよね。だから作らなくてもいいかもということでね。え、泉屋さん、スパカツ発祥の地ですからね、発祥の町、発祥の店ね。え、これね、ぜひとも作ってみてもらいたいですね、スパカツね。えやっぱりね、串戸のソウルフードですから、まあ、私もね、クール串戸市観光大使に、任命していただいてからちょうどね、もう1年経ったぐらいかなと思うんですけれども、このスパカツもねかなり認知度も上がってきたんじゃないでしょうかね。自分でねこう作ろうと思うとなかなかあのね鉄板でこうグツグツ、冷めないようにね工夫されてる、そのお皿から全部こだわりたいところではあるんですけれども、ぜひひろちゃんこれ作ったらね、あのまたラジオとかでもいいので聞かせてください。ということでパスタ派の方がね断然多かったですね。ラジオをお聞きの皆様いかがでしたでしょうか。自分はねピザ派だよっていう方がいたらね、ぜひあのピザの魅力について熱く語っていただきたいし、いや自分はパスタ派だよとか、こんなアレンジレシピ美味しいよとかね、そういったことも嬉しいので、ぜひまたね、メールとかで送っていただけると嬉しいなって思います。ということで、今夜のテーマはピザ派かパスタ派かでした。危ない噛むとこだった。それではここで1曲、阿部静香のオリジナル曲をお届けしたいなと思います。聴いてください。ただいま
優しい笑顔弾む会話言えてゆく疲れ気づけばみんな空になっていた、気づけば空が明るくなってた、いらっしゃいよく来たね、ビールでいいかい、遅くまで国道さん、 くにしていきな。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でただいまお届けいたしました。この番組では皆様からのラジオメッセージを募集しております。次回のテーマなんですけれども、これね、普通に言ったら11月27日放送分のメールを募集するところなんですが、ちょっとねスケジュールの関係上ごめんなさい、12月4日の放送分のラジオメッセージを募集させていただきたいなと思います。12月に入ったということで、冒頭でもお伝えしましたが、1年を振り返る月間ということで、今回のテーマはですね、今年1年間で頑張ったことというねテーマでメールを募集させていただきたいなと思います。今年1年頑張ったことね、たとえ完璧じゃなくてもっていう阿部静香のオリジナル曲があるように、100点じゃなくていいんですよ。自分が頑張ったと思うことをぜひぜひ聞かせてください。放送日12月の4日分になります。ラジオネーム、お住まいの地域をご記入の上、ローマ字シズ SHIZU 数字の1240アットマーク kvd.bigglobe.ne.jp もしくはシズ1240 atgmail.com でも対応が可能です。詳しいことはですね、またブログに書いてありますので、ぜひそちらの方をチェックしていただけたらと思います。たくさんのメッセージお待ちしております。ということで、ライブの告知を行っていきたいと思います。今日が11月の20日ということで、次のライブがあさってになります。11月の22日釧路アコースティックカフェほうぼうさんで年内最後のライブがございます。今回はですね、釧路を拠点に頑張ってらっしゃる片手間チョップスのお二人とのライブということで、コラボもあります。ぜひですね、6月に行った日だまりフェスのこととかもねを交えながら楽しいライブをお届けしたいなと思っております。19時30分スタートということで、たくさんのご来場お待ちしております。そして11月24日の日曜日、この日は札幌のライブバーバノスさんにて、日曜日ということで夕方からの開催となっております。6時スタートということで、ちょっとね時間が早いのでお間違いなくお願いします。ということでですね、来年2025年が近づいてきたということで、だいぶ先になってしまうんですけれども、1月の26日日曜日お昼間、名古屋のハートランドさんでのバースデーワンマンライブも決定しております。年内のうちに40席は埋めたいと思ってますので、ぜひぜひ皆様力を貸してください。最高の景色を一緒に見ていきましょう。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。予定は拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。ワン
ツースリーフォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれる